それでは一言お祈りを持って御言葉をいただきましょう。父なる神様、ありがとうございます。厳しい暑さの中、疲れも感じますが、あなたがそのような中で私たち一人一人を守ってくださって、今日はこのように元気にこの場に出てくることが許されてありがとうございます。私たちはあなたの恵み深さを、あなたの愛の深さを体験させていただいているものでございます。特にあなたは私たち罪深いものを主イエス・キリスト様を通して、その贖いの技を通して本当に完全に許し解放してくださって、神の子としてくださっていること本当にありがとうございます。この恵みの大きさを今日も御言葉を通してさらに追体験させてくださるように心からお願いをいたします。今からの時を御手に委ねます。主がどうぞここに集われたお一人一人、またあなたを求めておられる方がおられるようでしたら、それらの方々のうちにも豊かに臨んで、今日が主イエスキリスト贖いの救い主を心のうちにお迎えする時となりますように。すでにその方を迎えている我々一人一人は、さらにその方を生涯お慕いし、その方と共に歩む私たち一人一人としてくださるよう、今からの時を御手に委ね、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日皆さん方と共にいただこうとしております御言葉は詩編の51編でございます。今日は先ほど12節まで読んでいただきました。13節から最後まではですね、後半として、次の私の御言葉の解き明かしの機会にそのところを皆さんと共にいただきたいと思います。今日は前半部分なんですよね。で、本文は一節の神をから始まりますが、しかしですね、51編にはこの表題がありまして、表題というのはその歌がどういうふうな種類の歌なのかというふうなことが示されていたり、あるいはその信仰の歌が出てきた文脈、どういう状況の中でこの詩がその歌われたのかというふうなですね、ことの説明が時々なされているんですね。で、今日のところではそれが非常に具体的になされていますので、この箇所からですね、私の解き明かしを始めさせていただきたいと思うわけであります。実は新改訳聖書ではね、この表題部分には説が打たれていません。正式な説は神を御恵みによって私に情けをかけというところが一節となっているわけですね。しかしですね、新共同訳をお持ちの方はご覧になってください。実はここは三節になってるんです。そうでしょ、新共同訳をお持ちの方、ここ三節になってるんですよ。ということはね、表題の中に二節分が設けられているということなんですよ。ですから新改訳聖書ではなくて新共同訳聖書を見ますと、指揮者のためにダビデの賛歌、これが一節、二節がダビデがバテシェバのもとに通った後に預言者ナタンが彼のもとに来た時、これが二節、そして三節が神を御恵みによって私に情けをかけ、これが三節になっているんですね。実は単に新共同訳聖書だけではありません。実はこれヘブライ語聖書がそうなっているんです。ヘブライ語聖書、もともとのね、マソラ本文というものがあるんですが、一番信頼できるヘブライ語のその聖書を見ますと、新共同訳と同じように説が伏せられている、付けられているということになっています。そういうわけですから、皆さんこのね、表題部分が非常に重要な情報を私たちに与えてくれるというふうな思いでやっぱり読んでいくべきなんですよね。文脈が、その詩がその出てきた状況がよく分かりますと、その意味内容もよく分かってくるということになるのではないでしょうか。そういうわけで、 どんな状況でダビデが、信仰者ダビデがこの詩編を歌ったんです。歌ったというかなく、もう心の底からこう湧き上がってきて、彼の悲痛な心の声がここに表現されていると思うんですよね。そういう詩なんです。非常に深刻な詩なんですよ。どういう状況の中でこの詩編が彼の心の中から湧き上がってきたのか、それがね、ダビデが大きな罪を犯した時なんです。そしてそれが預言者ナタンによってはっきりと指摘された時でした。ダビデがバテシェバのもとに通った後にと書いてあります。皆さん思い出されますか？サムエル記の第2を読みますと、その時の歴史的な状況がより克明に記されています。信仰者ダビデが信仰者であるにもかかわらず、彼の正式な奥様妻たちがたくさんいるような状況にあるにもかかわらず、彼はなんと彼の部下の一人ですね、部下の一人の妻バテーシェバのもとに通ったんです。すなわちバテーシェバを呼んで、まあ、実は彼のもとに来させて、彼はそこでバテーシェバと性の交わりを持ったということなんです。で、ことはそれで終わったわけではありません。彼は信仰者ですから、自分の犯した罪を隠そうとしました。彼は王としての権限で、王としての権限ですよ。彼は統一王国、イスラエルとユダ統一王国のですね、彼は初代の王なんですよ。ものすごい権限を持っていました。彼はもちろんものすごく裕福でした。お金もあるし、力もあるし、権限もある。言ってみれば何でもすることができるほどの力を持っていた人物でした。彼は自分の心から、心の底から湧き上がってくる、そのような思い、それに負けてしまったんですね。彼はそういうところで神様からいただいた権限を用いるべきではないということが分かっていたにもかかわらず、自分の一声で人は動く、どんなことでもすることができるという、そのような誘惑に負けてしまったんですよ。王は命ずるんです。バテシェバを呼んできなさい。多くの使える者がいるわけですから、王の一声で彼の部下の妻であるバテシェバは彼のもとに、ね、連れてこられました。聖書を読まれた方は何が起こったかよくご存じだと思いますね。実はバテシェバの夫のウリアは勇敢な兵士でした。軍の将ヨアブと共に当時アモン人との戦いのためにもう遠出していたんです。戦士として多くの兵士たちと一緒にヨアブを将とするその軍の一員として、彼は部隊長的な役割を担っていたと思われます。彼は戦いに出ていたんです。そのような最中に起こった事件でした。彼は信仰者です。信仰の良心を持っています。また聖霊の導きをいただいていた人物でした。神様を愛し、神様の言葉をいつも慕っていた人物です。しかしこの人物は地上で彼以上の権力と彼以上の権威、あるいは富を他の誰も持ち合わせていないぐらいの強い人物だった。彼がそのような状況の中で、実は物事の発端は聖書を見られたらよくわかると思います。彼は立派な王宮、ね、多分夕方のことだったと思います。あるいは、ね、彼は王宮から高いところにありますから、宮殿内のあちこち見ることができたわけですね。そのような中で彼は一人の女性が水浴びをしている。明らかにそれはですね、当時の習慣として女性の まあ、月経ですね。月経が終わった後、清めの儀式として水浴びをしています。それは当時の当然の、まあ、風習だったわけです。わざわざですね、暑いので、水浴びをしていたということじゃないんですよ。皆さん、そういうね、当時信仰者であれば必ずそのような習慣に従っていたんですよ。聖書はそれを命じてますから。女性の毎月のものが終わった後で、そのような清めの儀式として水浴びをしていました。ですから当然ながら裸になってそれをするわけですよ。たまたまダビデはその女性を目撃したんです、屋上から。その時にもう明らかなことですから、通常の男性にも誰にも起こるような欲情が彼の心に起こってきました。彼はそれを抑えることができなかったんですね。神を信じてもらえば、神様はこのような思いを取ってください、ふさわしくありません、私はそのようなことを決してしてはならないんです。でそういう思いでね、神様にひたすらお願いして乗り越えることができたでしょう。しかしその時の彼には心に隙があったんだと思います。人ってそんなにいつもね、いつもきちっとできるわけではありません。弱さに落ちる場合だってあるわけです。彼はそのような誘惑に負けてしまうような、そのような状況があったようですね。彼は心の中で辛かったと思うんですよ。でも彼は自ら持っている力、それがまた大きな誘惑でした。彼はそれをね、行使してはならないところで行使して、使って、あの女を呼んできなさいと命じたんです。彼の周りに多くの彼にはべるそういう従者たちがいたわけですから、直ちに従者たちは出て行って、その女性を彼のもとに連れてきて、大変なことが起こってしまったわけですね。ダビデは初めからそのことを悔いたと思います。しかし彼はね、王として信仰させて神の前に立つ者として、そして彼の家来たちはみんなですね、アモン人との戦いに出て行ってしまっているような状況の中で、自らのしたことがどんなに神様に喜ばれることであるかというようなことも彼は感じ取ったと思うんですが、しかし罪を犯す者の習性です、隠そうとするんですよ。ダビデはそれを隠そうとしました。実はその女性が妊娠したというようなことはしばらくして分かってくるんですが、彼は隠そうとしてね、これは大変なことになるぞと。妊娠というものが起こらなければね、あれですけど、妊娠が起こってしまったとなればね、当然のことながらですね、これはバテシュバが誰かと姦淫の罪を犯したんじゃないかというような噂がすぐ立ちます。彼はそれをことを隠そうとして、親しい軍の将を呼ぶに使いを送って命じます。彼を呼び戻しなさい。戦いの最中になるウリアを呼び戻します。呼び戻して彼が考えたことは、ウリアを呼び戻して、そして妻のところで夜を過ごしてもらう。すると当然のことながら、夫婦ですから性的なことは起こりうるだろう。そうするとそのことによってバテシバが妊娠したんだというふうに彼はごまかそうとしたわけです。皆さん、人間の心ってね、信仰者の心ですよ。ダビデという、今私たちはね、詩編を学んでますが、詩編の大半はこのダビデという人物が神様を恐れる心から歌った信仰の詩なんですよ。でもね、ウリアはね、王様が王様に呼び寄せられて、そして王様が、ああウリアよくやった、疲れただろうと、さあ今後はあなたの家に帰って、あなたの妻と共に楽しい時を過ごしなさい、ご馳走も準備するから。ウリアはそれを拒んだんです。王様、ヨアブをはじめあなたの家来たち、みんな死に物狂いの戦いを今アモンの地でしてるんですよと、この私だけが 自分の妻のところでゆっくり休んで、おいしいものをいただいて、そして夫婦の楽しみを持つというようなことはとてもできませんと言って彼は断ったんです。ダビデは必要にそれを彼に求めます。しかしウリアはノー。ウリアは立派ですよね。もうしょうがないから、次の彼の方策は皆さん何だと思いますか。もう聖書を読まれている方はご存知だと思います。次の彼の方策は、そしたらこのウリアを亡き者にする形で、亡くなった者の奥さんを自分が、まあ、また一人奥さんの一人としてもらうような形にしたい、ね、ウリアを消そうと彼は考えた。でも彼は公にウリアを消せというようなことは、殺せというようなことは、これはいくらなんでも王としてできませんから。彼が考えたことはそうだ、ヨアブに命じて、軍の将に命じて、ウリアを一番戦いの激しい、もうその戦いに出ればかなりの確率で命を落とす、そのような状況で彼を追いやろうと、戦いの最前線へこのウリアを送ってくれと言って、ダビデはヨアブに命じたんです。ヨアブはいろいろ思いがあったと思いますが、王様の言われることだからということで、そのことをします。ヨアブはその戦いで命を落とすことになるんです。しかし聖書はね、その章が記されたのは、これはねサムエル記の第二の実は、12章でありますが、11章でありますが、12章はどうなったかということで、預言者ナタンがダビデのもとに使わされたと記されています。すなわち神様は預言者にダビデの行ったことを明らかに示したんです。さあナタンよ、ダビデのもとに行って彼の行ったこの大変な大きな罪を指摘しなさい。でナタンがやってきてダビデの前に立って、そして誰にも知られてないはずなのにという思いだったかもわかりません。ナタンはダビデに一つの分かりやすい例えを語って、ダビデの行ったことをはっきり指摘します。皆さん、それはちょっとそれ説明しますと、私またメッセージにですね5分ばかりかかりますので、ぜひ読んでください。一つの例えを答えます。そこでダビデはね、自分は何というひどいことを神様の前にまず行ったのか、そしてバテシマに対してもウリアに対しても行ったのかということをはっきり示されるんですよ。その最後の場面を皆さん方に聖書の中から紹介します。第2サムエルの12章の、ね、7節から9節をお読みいたします。お聞きください。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。そうです、一つの例え話を話す。ダビデ、あなたがその男ですよ。あなたは飛んでいるにもかかわらず、自分の家畜の大奥を惜しみ、貧しい人の家畜を取って、そして客人をもてなした。あなたはその男ですよという意味なんです。あなたがその男です。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えるであろう。それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、 ね、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのか。彼がしたことはヨアブに命じて彼を戦いの最前線に送れ、そこで戦いの中で彼が死んだら幸いだというようなことだったんでしょう。間接的かもわからないですけど、自分の忠実な家来ウリアを殺したのは実はダビデ自身だと神様ははっきりと見ているんですね。すなわちダビデはこのような状況の中で信仰者であったにもかかわらず、聖霊様の導きをいただいていたものであったにもかかわらず、彼も信じて救われていたんです。新約聖書の著者たちもそのことをはっきりと証言します。アブラムと同じように彼は信仰者で救われていたんです。でそのようなものはこのように意図的に会員の罪を犯し、そしてそれを隠匿するために、隠すために、彼は殺人の罪を犯してしまった。そしてナタンによってそのことが指摘されるとき、もう彼は王としての威厳やそういうものは全部もうなくなってしまう状況です。もう彼の心はもうこれ以上ないというほど落ちてしまう、ダウンしてしまう。皆さん、罪というのは怖いですよね。罪というのは本当に私たちの心を完全に疲弊させてしまいます。そのことに関してはね、ダビデはこのことの中であなたがお砕きになった骨というふうに八節で語っていますけどね、もうまさしく自分の内側の全てのものがバラバラになったような、そういうふうな思いを持ってしまうんです。ダビデはもうすでに学びましたけど、詩編32編の3節4節で罪を犯した者の心情を次のように言っているではありませんか。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が、この御手というのは神様の手なんです。神様の御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。まさしくナタンが来てはっきりダビデのしたことを神様の視点から明らかにしたとき、それ以来ダビデは大変な精神的な状況に陥ってしまった。罪がもたらす悲惨さではないでしょうか。ですから皆さん、私たちは51編を見るときにまず最初に学ばさせていただきたいことは、罪はダビデだけではありません。私たち一人一人人間にとってとんでもない悲惨さを生み出すものだということ、しっかりと心に、ね、私たちの心に受け止めたいと思いますね。罪を犯して幕やったぞと、ことが幕いったぞ、これで自分は豊かになったとかね、皆さん気をつけましょう。それは本当に偽りです。罪を行って人間の本当の祝福を得たという人は誰もいません。そうではないんです。罪を犯せば 罪を犯し続ければ人間は一番悲惨な状況に陥ってしまうんですね。これが人間だということ、罪の怖さということを私たちは本当に真剣に受け止めなければいけないんではないでしょうか。ですからダビデがですね、どうしようもないうめきの中に、もう体の疲れだけではない、もう心も精神も疲れ果ててしまうような、そういう状況に陥って、しかも彼は信仰者でしたから、神様の御手が彼に重くのしかかる。皆さん、神様のこの御手は愛と許しの御手というよりは、この場合はダビデよ、なぜあなたはそんなことをしたのか、ダビデよ告白しなさい、それをはっきりと私の前に、人々の前に明らかにしなさい、そのような神様の重い御手であったと思います。ですからそのような中で彼はこの詩篇を心から、心の底からですね、まあ普通さを吐き出すような形で、でもね、彼は回復への道を心から願って、この詩篇を歌ったと思います。ですから皆さんね、の5回も続けて、ヘブライ語ではね、命令法というんですが、何々してくださいと強い強い願いが立て続けに5回も1節2節の中に出てくるんですね。神を御恵みによって私に情けをかけてください、情けをかけてください、これは第一つ目、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を私から全く洗い去ってください。その実はね、この全く洗い去りというのは2つの命令法が重なっているのが、これヘブライ語の元々の文法なんですよ。あのね、全くと訳されているのは、幾度もという意味があります。一回ばかりあったんではまだ汚れが全部まだ現れません。幾度もという意味合いがあるんですよ。幾度もしてください、洗い去ってください、そういう意味合いがあります。だからね、全くということの中が2番目の命で、幾度もしてください、洗い去ってください、これで3つ。2節、どうか私の咎を、私から全く洗い去り、そうですね、はい、私の罪から私を清めてください、拭い去ってくださいというのは1節の最後、これが2つ目ですね。そして2節目の全くというところ、これ3つ目の懇願、強い願い、洗い去りというのは4つ目、清めてください。彼はこの面で私の罪を犯した罪に対する問題の解決が与えられないと、私はもうどうしようもないんだと、そういう彼はですね、もう切迫した状況にありました。ここでですね、罪、咎、背きというですね、罪を表す名詞形が3つ使われています。みんなそれぞれ違った意味があるんですが、基本的には罪なんです。背きというのは神様のご命令に背く、神の言葉に背くを行い、背きですよね。とはというのは、神様に喜ばないことをした時に感じる罪責感、それが強く彼に起こってきました。それからこの2節のどうか私の罪から、この罪というこの言葉は、これは的外れ、人としてはふさわしくない、的外れの行いというような意味合い。ですからいろんな形で罪が記述されていますけど、基本的には神様に喜ばれない彼の行いを指している。 そういうわけですから、いかがでしょうか。今朝皆さん方は問題なく自分の罪ということに関して処理済みでしょうか。解決をいただいていますか。特に信仰者の方に、私も信仰者の一人として皆さん方にお伝えします。信仰者だから 100% 罪の誘惑から守られると思わないでください。そうではありません。信仰者であるから余計に厳しい試練に立たされる場合があります。罪に誘われるということは当然起こってくると思うべきなんですね。ダビデに起こってるではありませんか。アブラハムに起こってるではありませんか。新約ではペテロにも起こってるではありませんか。私たちはそういうわけですからね、信仰者であるからという点で自分は大丈夫だと思わないでいただきたいと思うんですね。サタンはなお神様の許しのもとでだと思うんですが活動しています。ありとあらゆる手段を用いて、まだ完全にされてない私たちのうちに残っている罪の力、聖書はそれを新約聖書では肉と言ってますね。肉の力というのは信仰者のうちにも天に召されてイエス様と同じ姿に変えられるまでは、そのような力というのは信仰者のうちにも残っているんですよ。それを巧みにおびき出して明らかにして、そして罪を犯させようとします。サタンはそのように働き、私たちのうちにある神様に喜ばれない思いである肉の思いはサタンの思いと一つになって罪を犯してしまう、そういうことってあるんですね。ですからそのような状況がですね、信仰者にも起こるんだということをですね、私たちは本当に肝に銘じていかなければなりません。ダビデは信仰者でありながら殺人と姦淫の罪というか、もう考えることができないような大きな罪を犯したと、彼は本当にダウンしてしまう、生きることがもう苦痛になるぐらい、そういう厳しい状況の中に彼は陥っていくわけですよね。残りの時間はじゃあ信仰者が、あるいは信仰者になっても他の人も含めてです、罪の問題、私たちの起こってくる罪の問題をどう解決してそこから回復できるのかということを見たいと思うんですね。それは3節以下の、ダビデの言葉に明確にあります。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。言い換えますとね、私たちはそれが罪であると、神様に喜ばれない悪であると認める必要があるんですね。これを難しい言葉で言いますと、罪を認める認罪ですね。罪の告白と言ってもいいでしょう。罪を犯したということをはっきりと認めます。あなたの御目に悪であることを行いました。4節、あなたの御目に悪であることを行いました。神様の前で行った、人に対して であるでしょう。でも人に対してさらに、それよりもさらに深い次元では、私たちを作られ、私たちに良心を置いて、何が善であるか何が悪であるかということを私たちに教えてくれるようになってますね。そういう点で私たち人間はみんな道徳的なものとして神様によって作られているわけですね。 そういうわけですから、私たちのうちに良心を置いてくださった、私たちを作り生かしてくださっているこのお方の前で、まず根本的な意味においては罪を犯したということなんですね。そしてそれが他の多くの人たちに対する具体的な罪として現れているわけですよね。あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるときあなたは正しく、裁かれるときあなたは清くられます。神様、あなたは罪に対して清く裁かれます。公平に裁かれます。私は私の犯した罪に対してあなたの前に公平に裁きを受けます。王であれ、権力者であれ、弱者であれ、貧者であれ、何の差別もありません。この神の前に私たちは公平に裁かれるんです。ですから王であろうダビデであれ何ら変わらないんです。神様の前で自らのその罪をはっきり認め、あなたの律法、あなたの教えに背きました。さらに彼はさらに深い忍罪意識で罪を告白していますね。5節6節、ああ、皆さんこのああという言葉ですが、もうまさしくですね、これ本当に彼の深い心の底から出てきた神様に対する告白と考えていいでしょう。ああ私は咎ある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。まあ、ダビデは組織神学を学んだかどうかは知りません。でもね、明らかにダビデは組織神学の中で、あるいは聖書を学ぶ者たちがですね、御言葉の解き明かしの中で、人間は全て罪人であるということですね。まあ難しい言葉で言いますと、人間の原罪、オリジナルシンということを言ってますが、そんな難しい言葉を使わなくても、ダビデのこの言葉で足りる。ああ私は咎ある者として生まれました、罪ある者として母は私を身ごもりました。こういった時、ダビデだけに当てはまることでしょうか？聖書はそうではないんですよ。全ての人に当てはまるんですね。どんな良心であったとしても、どんな立派な良心であったとしても変わりないんです。身分や社会的な立場や、あるいは財産や家柄によらずして、人は誰でもこの世に生まれ落ちるとき同じなんです。罪ある者として、どんな母であったとしても、子を身ごもり、その子を生み出すということですね。彼の忍罪意識はそこまで行きました。皆さん基本的にはね、罪からの救いというのは、回復というのは、人間の普通の考え方では罪を隠しとこうと、誰にも知られないようにしとこうと、誰かに知られたとしたらその人にお願いして決して言わないでね、黙っといてよまあそういう形でね、物事を解決しようとするんですね。それは完全に間違ってます。何の益ももたらしません。罪からの解放、解決はそれを明らかにするんです。誰にですか？神様ですよ。皆さん、あなた方を作られた、私を作り、皆さん方一人一人を作り、私たちの心の内に魂を置き、良心を植え付けておられる ですからユダヤ人だけではないんです。モーセの律法を持たない異邦人であったとしても、聖書ははっきり言っています。神様はそのものに善と悪をはっきり識別することのできる良心を与えておられる。その良心はその人にとって神の律法となっているとはっきり言ってるんですよ。ロマ書を読んでください。ね、ですから私たちははっきり私たちを作られたお方のもとに、あなたの律法に、あなたが私に与えてくださる良心という律法に私は背く行いを行いました。ダビデであれば、私はしてはならない、人間として決してしてはならない、殺人の罪を犯しました、姦淫の罪を犯しましたということじゃないですか。まあ現代社会は特に姦淫というようなことに対しては非常に許容的な状況になっております。皆さん気をつけてください。もう皆さん方の足元を救うようなものなんですね。夫婦関係を大切になさってください。あまりにもこの目においてこの社会は、あるいはまたどの国の社会であったとしても非常にデタラメな社会になってしまっています。神様からの大きな裁きを受けることになるでしょう。間違いなしに受けることになるでしょう。神を恐れる者は誰でも罪を犯しましたけど、私たちは願わくはそのような罪に陥らないで、私たちの家庭が守られるように。多くの家庭は男女の不貧困と姦淫の罪によって破壊されていっています。間違いのないことです。そういう社会の風潮に乗らないでください。とんでもない不幸を皆さんだけではありません、皆さんの相手にも、またその家庭にももたらしていくことになるんですね。ああ、私は咎ある者として生まれ、罪ある者として母は私を守りました。もうそこにだけ身を留めたら絶望です、絶望です。こんな罪深い私が、こんな罪深い私が、もう罪の力の巨大さというものをですね、もちろんダビデも体験したでしょうけども、多くの人はそこを通っていくんです。そして罪に、さらに罪が上積みされるような形で、もうどうしようもないような悪というものが人間社会に入り込んでしまう。それは当然ね、企業にも起こるでしょう、家庭にも起こるでしょう。気をつけましょう。教会にもそのような誘惑はあるんだということを覚えたいと思いますね。若い人たち、皆さん方の締結を大切に神様の前で守らさせていただきましょう。皆さん方の力じゃなくて恵みによってそれを守らさせていただきましょう。今日若い人たちにありとあらゆる誘惑の手がやってきます。誰でもやってることじゃないの、そういう安易な気持ちで大きな罪に陥らないでください。主は守ってくださるように。あるいはまたもう家庭を築いている皆さん方も、皆さん方の家庭を大切になさってください。ダビデのような器であったとしても、ダビデの場合は昔の制度の中で多くの妻が、まあ、神様からも許されていたような時代であったようです。ですから彼は別にバテシバに行ってです、バテシバとそんなことしなくてもいいんですよ。彼は罪に負けてしまいましたね。もうすでに結婚して家庭を築いている男性の皆さん方、あるいは女性の皆さん方、皆さん方は大丈夫と思わないでください。誘惑はあるんですよ。いろいろ誘惑が起こってきます。願わくは ダビデが犯したような罪を犯してしまってね、もうどうしようもない心の苦しみの中に陥らないでほしいと願います。それやってくる前にはっきりとそれに背を向けることができたらいいではありませんか。ダビデは神様には回復を私たちに与えてくださる、そのような力があるんだと彼は信じていました。それその通りなんですね。ですから7節一巻です。またですね、神様あなただけです、あなたが私を白くしてくださいます、清くしてくださいます、あなたが私の罪を本当に拭い去ってくださいます、許してくださいます。そしてあなたがそれだけではない、私たちに清い心を作って揺るがない霊を私のうちに与えてくださいますというふうにですね、彼は語っていってますね。ですからそこを時間の関係で、読み上げるだけにしたいと思うんですが、皆さん7節以下、ストップを持って私の罪を除いて清めてください、そうすれば私は清くなりましょう。これは当時の神殿礼拝等で使われていた方式でした。犠牲の伴うものであったんです。ヒソップで、血をヒソップというのはこれ植物ですが、それを浸してですね、それを振りかけるというような儀式がありましたけど、もちろんそれがイエス・キリストの恩知を指し示していることは間違いありません。そうすれば私は清くなりましょう、私を洗ってください、そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。彼にはそういう確信があったんです。私に楽しみと喜びを聞かせてください、もう今は楽しみや喜びとほど遠い私の心です、楽しみではありません、もううつ状態、真っ暗闇、喜びではない悲しみ、沈んだ心しか私にはありません。どうか私に再び楽しみや喜びを私の心に湧き上がらせてください。当然のことですね。そうすればあなたが奥砕きになった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私の罪から隠し、ここまた命令法が出てます、隠してください、私の永遠をことごとく拭い去ってください、これ非常に強い命令法が使われています。神を私に清い心を作ってください。皆さんこれより積極的になってるでしょう。単に許して拭い去るだけじゃなくて、清い心をクリエイトしてください。ここで使われている言葉はですね、創世記一章、神は初めに天と地を作られたという、あのバラー、創造されたというバラーという動詞がここでは使われているんですね。神様は私に清い心をバラー、創造してください。アルミの糸、これ再創造です。イエス・キリストを信ずる者に神様は新しい心を作ってくださるんです。身を全てが新しくなったというふうに聖書が言っているような、そのようなね、心をから私たちを作り変えてくださる、それが神様の道からです。それが救いの御業なんですよ。神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。そして11節、私はあなたの御前から投げ捨てず、そうです、もう彼はもう本当に、失望落胆のどん底に落ち込んで、そしてですね、もう神様から捨てられたように感じていました。神様は私を捨てず、投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。旧約聖書時代から聖霊様の第三位格なる聖霊様の働きは豊かにありました。その聖霊こそ私たちを清い歩みへと導いてくださるお方なんだ。聖霊こそ罪の許しのために御地に向かっていくことを私たちに、示してくださるお方なんですね。あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように、喜んであなたの奉仕の御業に進んでいくような、そのような心が私に再び芽生えますように、そういうように回復させてください。この祈りは皆さん聞かれたと思いますが、退けられたと思いますが、これは聞かれました。ダビデは この祈りを捧げ神様からの許しを体験したでしょう。彼はさらに神を恐れる王としての自らの務めを忠実に果たしていくようになったと思います。しかし彼の家庭に、彼の親族に厳しい、ね、彼の犯した罪ゆえに起こってくるさまざまなその悪い影響がなくなったということではありません。彼はなお信仰の戦いの中に入っていくことになります。しかし彼の心の中にですね、清い心が神様によって作られ、そして御言葉を大切にし、聖霊の内なる聖霊の導きに身を委ねていくような、そのような思いが彼の中にはっきりと起こり、回復したことは間違いありません。皆さん、そのように神様はダビデを助けたように、今日も私たちを助けてくださいます。教会は、願わくはこの神様の罪を許す驚くばかりの恵みの皆さん、あおる場所させていただきましょう。初めて来る人たちがキリストを信じて驚くばかりの許しをいただくところとさせていただきましょう。それだけではありません。信仰者で罪を犯しますから、皆さんこれを軽く捉えないでください。信仰者でいろいろな罪が入ってくるんです。そして皆さん思わないでくださいね。ああ、教会学校の教師であればそんなことはない、役員であればそんなことはない、牧師であればそんなことはない、とんでもないです。ダビデが起こりました。お互いがそういう誘惑に、この地上にある限り肉の弱さにさらされている現実、それをお互いがはっきりと神様の前で認め合って、お互いのために神様に祈っていく、聖霊なる神様にますますおすがりしていくような信仰生活の歩みを、ファナ教会はしっかり持ってきたと思うんですよ。踏ん張りじゃないんですよ。私たちの踏ん張りじゃないんです。私たちは歯を食い縛って頑張って誘惑に抵抗することによってことは解決しないんですね。押し流されてしまいます。そんな私たち人間のね、人間の意思的な力、そういうものによって防ぎきれると思うことは、それは大きなまた誘惑です。イエス様です。ただイエス様の十字架の恩知が今も働いて、私たちはその恩知をいつもお招きする、贖いの御業の効力をいつもいただくということです。皆さん、これしか道がありません。教会の誰にとってもダビデが犯したような罪の誘惑に陥ったら、私たちはイエス・キリストの恩知を、生けるイエス様、イエス様、あなたが十字架の上で私のために成してくださった犠牲の御業、贖いの御業は、私の過去の全ての罪、今犯すかもわからない罪、将来犯すかもわからない全ての罪を許す、そのようなものです。イエス様、恩知を、恩知の力を生き方に注いで、行動には移さないですけど、心の中に起こったこの罪の心を取り去ってください。それを許してください、清めてください。皆さん、そうですよ。もうそこにしか信仰者の守れる道はないんですよ。規則によって、時々ね、私たちは規則によって教会を、あるいは教会に来ている人たちを規則によってきちっと誘おうという、おいは誘惑があるかもしれません。ある種の規則は必要ですよ、組織体ですから。でもそれによって罪を防ぎとも防ぎ込む、防ぎ止めることはできないんですね。人間のどんな力も、組織も、方法論も、まあ力なしと言えるでしょう。究極的にはダビデが祈ったように、許してくださるお方に徹底的におすがりするということ、これが冷静なんです。 言ってみればクリスチャンの霊性というのはそれなんですよ。それを私たちはお互いにどんなものでも罪を犯す弱さがあるわけですから、お互いにそれを発見認め合って、お互いの闇に祈り合って教会の徳を高めていこうではありませんか。だからね、弱さのように罪を犯したものを見たとしても裁いてはいけません。むしろその方がダビデがしたと同じように信仰の告白に導かれ、一緒に祈りましょう、一緒にイエス様に全部お伝えして、イエス様に許していただきましょう、神様の許しを何よりもいただきましょう。そして起こったいろいろなことってあるんですね、罪で外に現れてしまったこともあります。そういうこと時はそれを多くの人たちの助けによってきちっとしていきましょう。願わくはコアナキリスト教会が、まあ、そのような群れとして前進していきたく思います。もし皆さん方のうちにまだ私はこのことについて解決を得ていない、まあ、神様に伝えてないというのは罪が示されましたら、ね、今日今この時点でも結構です。家に帰ってでも結構です。はっきりとそれを神様に告白しなさってください。ほっとくことは一番良くないことですね。解決することです。ダビデ王も恥と思わず、これ詩篇の中でこんな告白をしているんですよ。皆さん、詩篇の中で多くの人に読まれる詩篇の中で、世界中の人がダビデをどういう人物であったかということが分かるじゃないですか。そのことにね、私たちはダビデを蔑むでしょうか。そうじゃないでしょ。同じです、私たちだって。ですから皆さんね、願わくは隠された罪をそのままにしないで、まず神様の前でそれを明らかに告白しましょう。そしてお互いに私は大丈夫だと思わないようにしましょう。あの強力な信仰者ダビデさんにも陥ったんですから、私たちはそういう謙虚さと謙虚さを持ってお互いのために祈り合い励まし合い、いつもイエス様のところに行く、そういう教会であり続けたいと思うんですね。騒ぎ合いの教会ではなく愛し合う教会、そういう意味で愛し合う教会、イエス様がいつも私たちの間に豊かに御業を成してくださる教会、そのような教会となることが、神の民となることが神様の願っておられること、またダビデがそれを追い求めた一人の器であったと思います。お祈りをいたします。父なる神様、ありがとうございます。詩篇を通して罪を犯したダビデがどのような形でその悲惨さから、その破壊的なところから贖われ、許され、そして清い強い心を持つ者へとまた変えられていったか、回復していったかを見ることができました。私たちにも本当に必要なことです。主よ、どうぞ私たちの心のうちにあなたにまだ告白してない隠されたものがないようにしてください。聖霊をそれを明らかに私たち一人一人に示してください。若い者にも年を取った者にも大人にも子供にもそのことをしてください。そしてあなたがはっきりと示してくださる罪に対して私たちは恐れることなく神様の前に、主イエスキリストの前にそれを明らかにすることができるように、そしてあなたのお取り扱いをいただき、雪のように白くされ、すべての罪が文字通り拭い去られた神の子たちとして歩まさせてください。どうぞ、コアナキリスト教会がそのような意味において、豊かなキリストの御業がなされるところとして、愛あふれるところとしてお導きくださるようにお祈りをいたします。イエス・キリストの御名によって心からお祈りします。アーメン。